では来週、さっき DC っていう話が出てきましたけど、それは桜の話でしたけど、
はい、
来週りょうたさんはワシントン DC に行かれる？
そうですね、うん、はい、
イリノイ大学の日本関係の研究者とかアジア関係の研究者もみんなAAS っていうふうにおっしゃってましたけど、皆さん、はい、何があるんですか来週は。そこで
そうですね、うん、AAS は、うん、Association for Asian Studies の略で、うん、北米の、アジア研究の、まあ、一番大きい全、まあ、全米っていうかカナダも入るんで北米全体で一番大きいアジア研究の学会、うん、それの大会ですね。
じゃあ毎年 AAS があってアメリカ各地、はい、あるいは北米各地で開催されるんですね、うん、
そうですね、はい、
結構大きいって言ったらどれぐらいの規模を想像すればいいんでしょう。何人ぐらい参加者がいらっしゃるとか。
アメリカ の全国規模の学会っていうのは結構全て大きくて、うん、小さめっていうところで5000人とか、大きいのになると1万人近くとかの参加者があると思います。
その人たちが、今回だったら3日間だったかな、
4日、一応まあ4日間ありますね。メインは3日ぐらいですけど、4日ぐらい、
うんうん、はい、が集まると。じゃあ、
はい、
こんな学会が2つぐらい町であったりすると大変ですね、ホテルとか。
大変なので多分そこは何かと調整していると思います、うん、日本の場合結構、ね、学会ってそこまでの規模にならないので、
うん、
大学でやったりぶつかっちゃったり、うん、あとジャニーズのコンサートとぶつかって学会の方がホテル取れなかったりとかまあいろいろありますけど、
ある
らしいんですけどアメリカの場合本当にまずいのでぶつかっちゃう、
うん、
多分規模的に調整してる人がいると思います。頑張って。
でも大学であるんですか、こういうこんな大きなものでも。
いや基本的に全国レベルの学会は大学ではないです。コンベンションセンターを持ってるホテルを借りてやります。
ああ、じゃあ大体ホテルは取れる、予約は。
難しいところですね。今回はいっぱいになって、うん、オーバーフローのホテルも2つか3つぐらい設定されている。
ああ、そうか、泊まれない人のためのホテルというのがあって。じゃあもう4日ぐらい、もちろん北米からもそうなんだけど世界から来られるわけですよね、きっと研究者
の人たちが。そうですね、やっぱりアメリカでやってるっていうのだけで割と、うん、国際的にも注目を集めるので、アジアからもヨーロッパからもアフリカとかからも発表しに来る人はいます。
でもアジアという国里で、じゃああらゆる分野の人が、政治もあれば文学もあればっていうことになるんですか、その学会は。
アジア、それは実はアメリカの地域研究の歴史みたいなのとちょっと関わりがあるんですけど、うん、文学系が多いです、
うん、
で当然もちろん社会学でも歴史学でも政治学でも経済学でも何でも、うん、アジアを研究していればアジア研究には入るんですけど、うん、アメリカの大学の学部がどういうふうに構成されてるかっていうのが一つはあって、
うん、
東アジア言語文化学部っていうのはと呼ばれることがまあ多いですが、
うん、
言語文化っていうだけあって結構言葉を教える言語学とあと文学、それの研究している人が多いんですね。で、まあそういう学部に所属している人の学会として成立したのが最初なので、やっぱり今でもその分野の人が多いです。もちろん歴史とかやってる人も当然来るし、
うん、
そういう方に広がってはいて、最近は社会科学やってる人もどんどん参加してもらいたいみたいな、うん、プログラムもあるんですけれども、 歴史やってる人はやっぱり歴史の学会に行くし、社会学やってる人は社会学の全米の ASA っていう学会に行くしみたいなのもあります。
で今東アジアっておっしゃったので、割とじゃあここの場合のエイシアっていうのは東アジアが中心なんですか？
実は AAS 自体はそうではなくて、うん、インドとか東南アジア、インド、うん、中央アジアも含みます。
含むってことなんだ、で、リュウタさんは図書館関係のこう会議とかもこういう機会にあったりするんですか？
そうですね、CEO っていう東アジア図書館、これは完全に東アジア限定ですけど、うん、東アジア図書館のミーティング、これは一応 AAS の協議会の一つなので、一緒に年次総会というか大会があって、毎年それにも行きます。
そう、もう何年も行かれてると思うんですが、なんか傾向があったりとか、例えば図書館とかでこう話してる時にアジア関係が変わってきたなとか、つながってきたなとか、そういうなんか感じられることってありますか？図書館でも。
どうなんでしょうね。図書館で言えば最近はやっぱりデジタル、デジタル資料だったり、デジタルアーカイブとか、あとは、デジタルヒューマニティーズ、デジタルスカラーシップ、その、デジタル化するだけじゃなくて、それを、研究に利用、高度な研究に利用しようっていう動きを支えないといけないので、東アジア言語は特に、コンピューターで使うのがややこしいので、今までちょっと遅れてたんですね、多分ヨーロッパ言語に対して。それが最近は一気に追いついてきてるので、まあ、そういうのも支援していかないといけないみたいな風にはなってます。
そうか、アメリカの中だけじゃなくて、そのこう変な言い方、輸出するなんていうか、本とかそのデジタルになった文献を送り出す方もデジタル化が進んできたっていうこと？
そう、それもありますね。特に中国なんかはすごい勢いでデジタル化進んでいて、日本は今度多分著作権法が変わって、そういうのがやりやすく、ちょっとやりやすくなるらしいんですが、まあそうですね、一次資料がある場所からの発信もデジタルが増えてるっていうのはそうですよね。
こういうのを調査する人に直接影響しますよね。日本で、アメリカで日本研究して日本の図書館を使いたい、あるいはデジタルの資料を得たいっていう時に、日本は調査しにくいなとかっていうのがあるかもしれませんね。はい、
そうですね、まあでも昔に比べてやっぱり、アクセスは良くなってます。
またなんかそういう図書館の話もいろいろ聞いてみたいんですが、で先週お届けしたエシアンレンズの、も AAS でフィルムエクスポがあるんですね、はい、ジェイソンさんされ
てる。そうですね、これも毎年ジェイソンさんのイリノイ大学のエイムズが一手に引き受けて、AAS でフィルムエクスポ毎年やってますけど、
これ大変ですね。
かなり大変だと。
選ぶのも大変だし、ね、3日間かなんか続けてたくさんのお届けして、きっとディスカッションとかもあったりとかで、でも一度でたくさん見ようと思えば見れるので、
はい、
すごい楽しみな、にしてる
です、ね、フィルムエキスポもずっとやってるんで、実はセッション行かないでひたすら映画を見てるっていう生き方もできる
できるわけですよね。あれ昨日もあったねって、あれいつも座ってないとかって言ってる人もいるかもしれません。はい、ということで、今日の最後の曲は、映画で、こちらの図書館、アーバナ・シャンペーンの図書館で見つけたんですが、この世界の片隅にっていう2016年の映画、がありますが、これがもうすでに普通に図書館の DVD として入っていて、ニューってなってたけど、ちょっと前にも入ってると思うんですが、この、映画から、コトリンゴが映画を曲を担当しているんですが、悲しくてやりきれない、もちろん皆さんご存知で、佐藤八郎作曲、加藤和彦、作曲で、いつかな1968年か、ザ・フォーク・グルゼダーズか、 が歌った曲なんですけども、それをコトリンゴが映画用にアレンジしています。これを今日は最後にお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック5 please go。
胸に染みる空の輝き、
来週はリュウトさんがお休みだから AAS に行かれて、きっとね、アジアとかを横断的にいろんな話題を議論すると面白いことも見えてくるんだろうなと思います。そんなトークまた戻ってこられたら聞かせてください。それでは時間ですね、春休みの方も、旅する方も気をつけて、来週でもまた春かなショーでお会いできますように。WRFE is an open forum for the Abundant Champagne Community. Views expressed those of speakers and not represent WRFE Abundant Champagne Event Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.